さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さて今日はですね、
はい、
モチベーションについていくつかご質問いただいているんです。
はい、
はい、なのでこのモチベーションというのが才能を見つけるのに関係しているのかどうかというところからお話を聞かせていただけますか。
は
い、
あ、分かりました。
はい、
あのモチベーションに関してはもう心理学の分野でもう随分前から研究が進んでいて、まあ、よく言われるのはモチベーションには2種類あるっていう話なんですよ。
はい、
で一つは、外的モチベーション、うん、これは例えばあの褒められるからとか、
はい、
この勉強頑張ったら欲しいおもちゃ買ってあげるとか、うん、お給料が上がるとか、はい、ボーナス上がるとかありますよね。要はその外部の何かの刺激によってやる気を引き出されて、
はい、
湧き上がってくるモチベーション、これが一個ですね。
はい、
でもう一つはそれとは、関係なくこう自分がやりたくて、あもうこれはやりたくてやりたくて仕方がないとか、例えばあの自分は人のことをもっと助けたいとか、勉強教えてあげたいとか、いろいろあると思うんですけど、
はい、
別に誰に何を言われなくても何のご褒美もなくても、やりたいっていう内的モチベーションと、
はい、
まあ、2つあるっていうのはもう随分前から言われてるんですよ。
はい、
で基本的にその外的モチベーションは、うん、例えばお小遣いあげるからとか、これぐらいこうね、歩合制で達成したら給料上がるからっていうのでやっていくと、いやそのご褒美が提示されなくなったら、うん、もうやる意味がなくなっちゃうので、モチベーション消えるんですよね。
はい、
でそしたら仕事頑張ろうとか、勉強頑張ろうっていう気にならないですよね。
うん、
なので外的刺激でやってる人というのはご褒美がなくなった瞬間に能力が伸びるっていうのも止まっちゃう。
もうそこでやる気がなくなっちゃう。
そうですね、目的がなくなってしまうので、でそれが一つですね。
はい、
何年か前に出てた面白い研究は、あの収入とね、幸福度に関するあのデータが出ていて、
はい、
アメリカの方なんですけども、
はい、
大体アメリカで、日本円に換算したら700万円ぐらいですかね、年収が700万円ぐらいになると、それ以上お金が増えても昔ほど満足感を感じないっていうデータが出てるんですよ。だからそういうので見ても、あまりその外的刺激だけで自分のモチベーションをこうかきたてるというか、やり方っていうのはあんまり効かないなと思いますね。
ああ、なるほど。
大体才能を発揮してる人とか目覚めてる人たちっていうのもみんなお金では動かないですからね、基本。
なるほど。
ええ、
お金、まあね、お金、とりあえず最初はお金でやっていたとしても、そこからまた違う目的が出てくるっていう感じですかね。
はい、そうですね。だから普通の働いてる方で言うと、例えばこうお金だけ、あのお金だけで行くのが悪いって言ってるじゃないですよ。はい、お金を稼ぐのが本当にあなたにとってモチベーションだったら、それそれでいいんですよ。
はい、
でもあのそうじゃないんだとしたら、まあ、よくあるのはね、あのいやもう私5時までですから仕事みたいな、はいはい、とか私の仕事の領域はここまでなので、忙しいからって言って振らないでくださいとか、
はい、
になってしまうと思うんですよ。でもその才能開花という視点から考えると、要は自分の守備範囲、やる範囲っていうのを決めてしまえば、それ以上は伸びにくいですよね、当然。
なるほど。はい、
まあ、そういう意味でもあまりあのそういう基準では制限しない方が才能は伸びていく。
こう自分で枠を作っちゃうってことですね。
そうですね、
自分の中でね。
そうですね。あと、まあ、一番その普通に働いてる方にとって、役に立つ考え方っていうのは、
はい、
あの今の仕事では自分の才能を磨けないから、
はい、
とりあえずお金をもらうだけの仕事、
はい、
っていうふうにやっていて、じゃあ自分の才能を磨いたりとか、あとはやりたいことを見つけるのはプライベートの時間を使ってやろうと、いう人って多いと思うんですよ。でこの仕事とプライベートが分離していたら、
はい、
まあ、最低でも普通社会人で8時間ぐらい働くじゃないですか。
そうですね。はい、
8時間って言ったら1日の3分の1なんですよ、24時間だから。で寝なきゃいけないでしょ、でいろいろ食べたりするから、まあ、他のことで8時間ぐらい使ったら、まあ、正味プライベートで使えるのってもう多分5時間ぐらいだと思うんですよ ね、
はい、
ゆっくりしても、でその5時間だけで才能を磨いてる人と職場で8時間 の間にも才能を磨く時間がある人だったら、どれだけ時間が、ね、伸びる時間が変わるのかっていうことなんですよね。
なるほど、うん、そうですね、
はい、やっぱり自分がやってる仕事とかメインの活動を、はい、内的モチベーションからやってる人っていうのはやっぱすごく伸びるし、
はい、
だそっちの方がまあおすすめですし、まあ、実際活躍してる人はみんなそうですね。この間もある著者の人と喋ってたんですけど、
はい、
あの僕らに仕事とプライベートの境目はないよって言ってましたね。
あ、すごいですね。はい、で、あのここで一つね、まあ、質問があるので、はい、ちょっとあの、答えいただきたいんですけれども、
はい、
まあ、女性の方からの質問なんですが、まあ、一般的なサラリーマンっていうことで今お仕事をされているそうなんです。ただまあ、あの仕事をしなくてもこう生活できる状況だということで、まあ、現在はこう内的要因で、まあ、働くのが仕事をするのが好きでやりがいを感じながらされているそうなんですね。ただ、まあ、最近なんかヘッドハンティングの声をかけてもらったそうなんですよ。で、まあ、別の会社で組織でこう同じように能力を発揮していくと、もっとこう自分自身の報酬も良くなるしっていうのがこう分かったそうなんです。で、まあ、そっちに少しこう心も動いているそうなんですね、うん、で、まあ、その相談者の方よりも高い報酬を得ていたりですとか、うん、やっぱり周りからこう嫉妬とか妬みとか、うん、まあ、そういう、ね、はい、言葉をねこう向けられて、ちょっとこう、まあ、なんかね、しらけちゃうような、
はい、
あの気持ちもあるそうなんですね、なので、まあ、もっとこう恵まれた環境で自分の好きなように仕事をしていきたいなということも考えているそうなんですが、
はい、
ただそれがこう収入とかが絡んでくると外的要因としてのモチベーションなんじゃないかって、うん、
はい、
で、まあ、自分の中ではこう内的なモチベーションが十分ではないんじゃないかっていうようなこうお悩みというか、うん、はい、相談を
判断が
つかない、つかないみたいなんですが、はい、それってどうなんでしょうね。
あ、なるほど、
はい、
あのまあ、簡単に質問に対するお答えだけすると、はい、この方の場合は基本的に内的モチベーションだと思います。
ああ、そうですか。
で、なんでかっていうと、うん、
はい、
あの一番初めにあの働かなくても生きていけるわけじゃないですか、
はい、
でも働きたいんですよね。
そうですね。
だこの時点でこの人はあの働くことが好きなんですよ。
あ、
お金のためにも基本的には働いてないっていうマインドセットが一番初めにあって、
はい、
ただ実際その職場で働いていて自分はこんなに頑張って働く結果出してるのに、自分より頑張ってない人とか、よりも例えばこう給料が変わらないとか少ないとか、
はい、
これはその自分がやってることに対する評価に関する問題ですよね。
そうですね。
で、もっといいことやってんじゃないかなって思ってたらそれなりの評価が欲しくなるのは、これは人は誰でも当たり前のこと で、
はい、
でただその評価がありがとうという言葉なのか、まあ、収入としても出てるのか、まあ、こういう形の違いがありますよね、
はい、
で、それ今まで仕事を頑張られてきて、あ、もっとちゃんとした給与という形とかね、例えばポジションという形で、
はい、
自分の努力に見合ったものが欲しいっていうのは、まあ、全然普通のことだと思います。
あ、なるほど、うん、
なので、まあ、ご質問内容を聞いてる限りでは、
うん、
あの基本的には全然
内的で
モチベーションで、
あ、
はい、
じゃあ仮に、まあ、ヘッドハンティング声がかかったところに転職されたとしても、は
い、
まあ、それが、収入から来るものとか、
はい、
そういう外的ではなく、
はい、
根本的にはご自身の内的モチベーションがあるっていうことなんでしょうかね、はい、
そうですね、うん、そこがなく例えばこう報酬だけで言ってると多分高い報酬が来たところに行く人になるん
ですよ。あ、なるほど、はい、
であのそれが悪いっていうわけじゃないんですよ、あのそれが良くてステップアップしていってる人もいるので、うん、本当にお金がモチベーションの人は全然それでいいんですけど、
はい、
そうじゃない人の場合、例えばこの方の場合もあの仕事を頑張れてる理由っていうのがあるはずなんですよ、
はい、
例えばなんでね、それこそ働かなくても生きていけるのに、うん、働きたい理由があるわけじゃないですか。
そうですね。
で例えばあのそれがあのお客さんに対して本当にいいものを提供したいっていう、うん、それが内的モチベーションだとしたら、
うん、
転職先の会社もそういうカルチャーを持ってるかどうかっていうのが重要ですよね。
あ、はい、
例えば世の中にはいやいや別に売れればいいんだみたいな会社もいますし、例えばこう品質が、仮に悪くても、
うん、
でも喜ばれたらいいじゃないかっていう会社もありますよね、
はい、
でこれは価値観の違いなので何がいいとか悪いとかじゃないんですけども、 それが合わない会社に行ってしまうと、私はここにこだわって仕事をしたいのに会社の方針は違うと、結局モチベーション下がってしまうんですよ。
はい、
だからそういう意味で自分の価値観と会社のカルチャーとか、そこで働いてる人たちの価値観が合ってるかどうかっていうのを確認するのはすごく重要ですね。
ああ、そうですね。
人材派遣会社の方とかもよく言われますね。能力とか、過去の経歴とか、
はい、
労働条件とか、
はい、
給与条件とか、そういうのだけで判断、転職先判断する人多いけど、
はい、
結局そのカルチャーが合わなかったら、
ああ確かにそうですね、
そこに居続けられない。まあ、結婚で考えると分かりやすいと思うんですけどね、
はい、
ドア派の人がアウトドアの派の人と生活すると休日の過ごし方で毎週喧嘩しなきゃいけない
から、そうですね、
やってられないじゃないですか。
なるほど。じゃあまあこの方に限らず、例えばこう、はい、転職を考えられてる方っていうのはやっぱり最初ってこうどうしても条件を見てしまうじゃないですか、はい、それこそお休みとかね、
はい、
お給料とか、まあ、勤務先とかね、
うん、
場所とか、はい、でも、まあ、そこだけではなく、うん、その内的な部分で自分の価値観だったりとか、
はい、
こうやりたいことっていうところに焦点を当てた
方がいい
って
ことですね。最終的にはライフスタイルをしっかり考えることだと思うんです。
はい、
例えば今すごく忙しすぎだから、もうちょっと安定していて、楽な仕事に移りたい、
はい、
なぜならそれは家族と過ごす時間を持ちたいからだったりしますよね。
はい、
でそこには必ずライフスタイルがあるはずなんですよ。
はい、
で彼女の場合は多分そのもっと成長したいんですよね。自分のことをもっと評価されて、
はい、
自分のパフォーマンス上げれる環境が欲しいっていう望みなので、
はい、
そういう方の場合は成長するっていうのが重要なポイントだから、成長したい会社、
はい、
成長を望んでる会社に行くのがいいですよね。これは結局そのみんな会社選びだと思ってるんですけども、最終的にはライフスタイル選びなんですよ、本質的には。
会社がどうというよりも自分がどういうふうに生きたいか、はい、どういう生活をしたいかっていうところ、
ね、そうですね。だからまあ会、ね、働き方でいうとライフスタイルというとピンとこないかもしれないけど、
はい、
まあ、ワークスタイルって言われるじゃないですか、
はいはい、
働き方って、
じ
ゃあなんでそんな働き方がいいのって言ったら、やっぱその裏にはライフスタイルがありますよね。
そうですね、
そんな風にしてつながっているので、これから自分が未来に望んでる、
はい、
ライフスタイルやワークスタイルを考えて会社選びをするのが一番いいですよね。給料とかっていうのがこう目先で考えてると、そこが考慮に入ってないので、
はい、
だから仮にね給料上がっても、上がっただけみたいな
そうですね、
今すももうすんごいハードワークずっとやってたから、仕事付けでね、お給料使う暇がなかったので、もうお金いっぱい溜まってると、
はい、
でもう仕事ばっかりしかしてないから、
はい、
何に使っているのか分かんないっていう人いますからね。
あ、
こういう人は要は自分がどういう生活をしたらいい、幸せなのかって分からないので、ライフスタイルの自覚がないんですよ。でそしたらどれだけお金もらってもね、能力伸びても使いようがないじゃないですか。
そうですね、
で才能発揮してる人っていうのはみんなそれがはっきりしてるんですよね。例えばこうね、アップルのジョブズとかっていうのは、
はい、
もう人とは違うものを作るとか、人のクリエイティビティっていうのを刺激するような、
はい、
それが発揮できるような製品を作るんだっていうのをやってるので、結局あの人がやってるのはそういうクリエイティビティの追求だったんですよね。それが一番しやすいのが当時は IT で、
はい、
まあ、そういう業界で活躍されたわけなんですけど、ライフスタイルがまずあるんですよね。
なるほど。そうするとじゃあそのライフスタイル、自分のやりたいこととか、そういうのがしっかり分かっていると、
はい、
そのモチベーションも持続していくっていうことなんですよね。
そうですそうです。だいたいその自分のライフスタイルとか大事にしたい価値観からずれてしまうと、やる気がなくなりますよね。
そうですね、
でこの一番自分にとってそのモチベーションになるもの、
はい、まあ、
一般的に心理学で内的モチベーションと言われるものの中でも、一番核になってるのを才能の源泉って言ってるんですよ。
はい、
うん、
なるほど。じゃあそこをこう、
はい、
しっかり 見ていくっていうことが大事なんですね。
そうですね、そことが分かっていて、毎日そういうモチベーションとつながりながら働いてたら、モチベーションが枯れたり消えたりすることはないんで、
こう安定してるというか、こう上がったり下がったりっていうのがなくなるってことですかね。
そうですね、多分基本的にこう最低これぐらいの、まあ 70% なのか 80% なのか人によって違うと思うんですけど、これは常に発揮できるなっていうところには持っていきますよね。
なるほど、
才能プロファイラー養成入門講座。この講座は部下やクライアント、生徒や子どもの才能を引き出し、コーチ、カウンセラー、セラピスト、経営者、マネージャー、教師、講師など、人の才能を引き出す技術、才能プロファイリングの理論と技術を学びたい方のための講座です。この講座では通常才能プロファイラー養成講座でしか教えない才能プロファイリングのロジックを解説、北畑が実際に行った才能プロファイリング映像を教材に、才能プロファイリングの理論と技術をお伝えします。日時、東京1月10日日曜日13時から15時、大阪1月24日日曜日13時から15時。
じゃあそうすると、このご相談いただいた方の場合には、まあ本人の中ではこう周りのこう何でしょうね、環境から抜け出したいっていうところで、もしかしたらそれがまあ内的要因が十分じゃないんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃるけど、まあきちんとしたご自身のこうスタイルというか価値観を持ってらっしゃるっていうことです
ね。そうですね、持ってらっしゃると思うので、あの会社の転職先のカルチャーの見極めさえすれば、あのそれで全然いいと思います。
なるほど、ね、でもそこでまた報酬も上がって周りの評価も上がったら、ご自身のこう何でしょう、内的モチベーションもさらに上がっていく、
そうですね、
パフォーマンスが発揮できるってことですね、
そうですね。多分あのこういう方の場合の一番のモチベーションっていうのは、できることが増えることだと思うんです。例えば今、まあ、こういう例えばね、自分が頑張るけれども周りから嫉妬があったりいろいろあるっていうことは、本当だったらこれだけやりたいのにとかできるけれども、周りの目があってできないっていうのがあるわけじゃないですか、
はいはい、
でもそういう環境から、いやもうどんどん活躍してとかいうふうに言われる会社に移れたとしたら、こうアイデアとか思いついた時に会社のリソース全部使って、こういう企画考えましたと、私はこの部分できるけども何屋さん手伝ってくださいとかね、何屋の部署 の、ね、あの部長さんにこのリソース提供してくださいとか、周りの協力を得られることができれば、多分この方の活躍の舞台っていうのはどんどん大きくなっていくので、多分そういうのが面白いでしょうね一番。
なるほどね、そうですね、こうもう生き生きとね仕事をできそうですよね、
そうですね、仕事に限らず何でもそうだと思うんですけど、
はい、
こう人生の楽しみの一つはあのできることが増えていくことだと思うんですよ、
はい、
成長っていうのはそういうことだと思うんですけど、
はい、
どんどん今までこうアクセスできなかったというか、そういう世界にね入っていけるようになるんで、
なるほど、楽しみですね、そうなってくるとね、そうですか。やっぱりね、とかくこういろいろ選択するときには目の前の目先のことだけにとらわれてしまって、そこで結構こう判断しがちですけれども、
そうですね、
そうじゃないんですね、
確かにそうですね。じゃあちょっと、そういう方もすごく多いと思うので、なぜそうなってしまうのかって話をすると、もうこれも心理学で前からよく言われてるんですけど、あの欠乏意識っていうのがあるんですよね、人間には。
欠乏意識、
何かが欠けている、
はい、
例えばその収入が十分に得られてない時っていうのは、お金が不足してるって思いますよね、
はい、
もっと認めてほしいと思ってる時っていうのは、承認欲求が欠けてる、満たされてないわけですよ、
はい、
褒め言葉が足りないと思ってたり、いろんな意味でこう僕らは今までの人生経験を通して十分もらってきたものもあれば、もらってきてないものもあって、
はい、
もらってきてないものに関してはこう欠乏感がすごい心の中に溜まってるんです。でその欠乏感を満たすために、まあ、頑張る人もいれば、いやもうどれだけやっても無駄だからやめとこうって諦めてる人もいれば、
はい、
どうせ頑張っても褒めてくれないでしょみたいな感じでちょっとこう反逆的になってる人みたいな、はい、まあ、いろんなタイプの方がそこはいるんですけども、この欠乏欲求というものをある程度満たさなければ、 本当にあの自分のやりたいことっていうのは実現できないんですよね。
うん、
昔ある経営者の方がいらっしゃってすごく面白かったんですけど、はい、その人は運送関係の会社をされてたんですかね。でとにかく俺は一番になりたいんだってことばっかり言っていて、
はい、
で、なんでっていう話にね、なった時に、それの背が小さいんですよ。
あ、その方が、はい、
で自分は昔から背が低いって言ってバカにされてきたと。だから誰にもバカにされないでかい会社を作るんだって。要は大きさなんですよね、
はい、
昔は背が高くなりたかったけど今は会社の大きさで、まあ、大体そういう社長さんっていうのはお金が儲かった自社ビルすごいでかいのってするんですけど
、はい、
要はビルに自分の背の低さっていうのを補わせようとしてるわけですよ。
なるほど、はい。
でももし皆さんがねそんな人の社長の元で働きたいですかってことなんですよ。結局それはもう社長の中のコンプレックスをこう補うためにこう拡大志向ビジネスですよね、
はい、
やっていって、じゃあ結局その分どうしなきゃいけないかって言ったら、まあ営業部隊大変ですよね。でこういうのは分かりやすいと思うんですけども、
はい、
結局欠乏意識っていうのを持っていると本当にやりたいかどうか分からないけれども、とりあえずこれがないから欲しいっていう発想になっちゃうわけです。でもし周りの人たちも、
はい、
まあ、その社長さんとかね、上司とかで社員さんたちも巻き込んでいくと、はい、まあ、うまくいってる間はねいいかもしれないですけど、当然中にはいやもうこれぐらいでいいじゃないですかとかね、
はい、
まあ、さっき の, その700万超えたら満足度減るっていうお話しましたけど、
はい、
減っていっちゃうわけですよね。周りがなんでそこまで仕事をするんですかっていう理由が見つからなくなる、だからそういう意味でもやっぱりその自分の中にあこの欠乏意識があってそれを満たすためにあこんなに頑張ろうとしてるんだと。でも考えてほしいのは、じゃあ会社が大きくなったからといってその人の欠乏意識が完全に消えるかっていったら消えないんですよね。
あ、
だって世界一高いビルを建てない限り、
あ、上には上がある
という、上には上がいるでしょ。
はい、
うん、だからこれはエンドレスなんですよ。
うん、
だから実際それは収入が増えたりとか何かを所有したりとか賞賛を得たりしても満たせない部分があるんですよね。
はい、
それは心の問題だからです、簡単に言えば。
なるほど。ということは、じゃあまずはその今自分の置かれている状況であったりとか、
はい、
そこにこう満足感を感じてさらに上をこう向上心を持つってことなんでしょうか。
まあ、そうですね。満足感を必ずしも感じる必要はないんですけども、
はい、
あの、あ、自分はここに欠乏感があるんだなっていうことをまず自覚することですよね。
はい、
でその次にこの欠乏感を満たすために本当に役立つ方法は何かってことなんです。
こう手当たり次第ではなくって、うん、本当にそこを満たせるものを見つけるってことですね。
そうですね。だから単純に一番になるだけで満たせないわけですよ、それだけでは。
はい、
うん、だからそれを満たす方法っていうのは何かな、
うん、
か収入で考えたら、
はい、
あこれぐらい稼げるようになったら、まあ、例えばね平均より上に行くから、
はい、
あ自分あ頑張ったなって思えるよね、
うん、
これパーツの1個に過ぎないんですよ。
そうですね。
でもね、例えば年収1000万とかになって、でも奥さんにね、
はい、
あんた働いてばっかりだよねとか言った瞬間に何みたいなふうに思うわけじゃないですか。
はい、
でそこでやっぱり人からの評価とか、うん、身近な人からもああ頑張ってくれてありがとうとか言われることも大事だなとか、
はい、
いくつか複数の要素があるはずなんです。
そうですね。
でそれを全部満たした時に欠乏意識は消えるし、
はい、
同時にあこれでよかったなって自分でやってきたことにもね自信を持てると思います。ほとんどの人はね1個で満たそうとするんですよね。
ああ、うん、なるほどね。
じゃあこの人に気に入られたらっていう人もいるし、
はい、
うん、でも本当はそうではなくて、
うん、まあ、いろんな側面があるっていうところですかね。
そうですね。だから分かりやすく、まあ、分けると、その本当に形として収入とか、
うん、
家買えたとか、
うん、
なんか大きな自社ビル建てたとか、
うん、
なんですかレクサス買ったとか結構分かりやすいものですね。
はい、分かりやすいところですね。
そういうこうもの、人間ってやっぱりこう肉体持ってるから、
はい、
物質的なものをによって満たされるっていうのがあるんで、まあ、そういうものによって満たされる部分と、
うん、
ものじゃないところで ですよね、人間関係とか、
はい、
人からの信頼とか愛情とか、
うん、
だからその2つが揃ってないと実際のところは満足しない、
うん、
ほとんどの人はね。
そうですね、
うん、だそれぞれ何かなっていうのを考えると一番いいですよね。
うん、
この一番初めの相談者の方もそうだと思うんですけど、
で
も頑張っていらっしゃるからそれの評価をね、
はい、
ちゃんと信頼を得てる上司とかがすごく評価してもらってると思うんですけど、でもそれだけじゃなくて例えばこう同僚とか、
はい、
チームとかポジションとかお金の面でもそれに釣り合ったものに人生を変えていきたいっていうふうに思われてるんだと思うんですよ。
あ、そうですね、うん、
だその辺を見ていくといいですよね。
うん、
だいたいその人が、満足度を得たい分野っていうのは8つぐらいあるんですけど、
はい、
そういうのは才能が9割っていう本に書いてるので、それを見ていただいて、はい、収入面だったらこれぐらいで、
はい、
例えばこう人間関係だったらこういう人たちに囲まれてて、
うん、
持ってるものだってこういうの変えてたらすごくハッピーでとかね、
うん、
各分野ごとに自分が満たされる状態っていうのをちょっと書き出して見ていただくだけで、どこを目指して時間とエネルギーを使えばいいのかっていうのは見えてくると思います。
ああ、うん、そうなんですね、
はい、
こうじゃあこうバランスよくと言いますか、ここで一つだけにこう集中するんではなくって、うん、その物質的なところとか心のところとか、
はい、
まあ、それをバランスよく満たすことで欠乏意識がなくなってくるって感じですかね。
そうですね、これすごく面白いのは、う
ん、はい、
ちょっと次に回した方がいいネタかもしれませんけど、
はい、じゃあまた次回
幸せっていうのはバランスなんですよ。
うーん、
でも才能というのは偏りなんです。
へ
え、才能発揮してる人っていうのは何かに熱中してるでしょ、
はい、
もうこれだけみたいな、
はい、
だから全然バランス取れてないんですよ。
あ、もうこう突出してる感じで、
はい、何かが伸びるとか才能が開花するっていうのは何かに集中するから伸びるんで、でも幸せっていうのはさっき言ったみたいに、これとこれとこれとか人間関係も収入も評価も物もとか、はい、いろんなもののバランスが取れて幸せを感じるので、この偏りとバランスという矛盾するものをどう自分の中でしっかり持っていくのかっていうのが才能を開花させながら幸せになっていく道なんです。
へ
え、またこの辺りまた次の
機会。そうですねなんかまたこう興味深いお話が出てきましたので、じゃあその辺は詳しいことはまた次回伺わせていただきたいと思います。
はい、
はい、今日はモチベーションというところからね、まあ、内的要因、外的要因、そして欠乏意識というところのお話をさせて伺わせていただきました。
はい、
はい、ね、いろいろ質問にも答えていただいて、まあ、聞いてる中でもね、聞いてる皆さんの中にも同じようにこう思ってる方がいらっしゃると 思うので、
はい、
きっとね、あ、そういうことかって分かっていただけたんじゃないかと
思いますね。あ、そうですね、はい、はい、また何か質問とかがあったら送っていただければと思います。
あ、はい、
はい、
分かりました。はい、ではまた次回お話を伺います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
2016年第1回目のセミナーは、2016年版未知なる自分に出会い才能を開花させる8ステップセミナーを開催します。このセミナーは自分のポテンシャルを引き出し才能を開花させ、最もやりがいのある仕事やビジネスで収入を得たいという方のためのセミナーです。2016年を才能開花の1年にできるよう、今のあなたに必要なアドバイスをしていきます。さらに今回のセミナーでは、経済、政治、テクノロジーを含め2016年からの時代の流れをお伝えしながら、あなたが経済的にも精神的にも最も豊かになれる才能の見つけ方、磨き方、生かし方をお届けします。2016年を最も効果的な方法で人生を豊かに幸せにする才能開花の年にしたいという方はぜひお越しください。東京1月8日金曜日19時から21時、大阪1月13日水曜日19時から21時、